皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はライオンとヒョウの異種間雑種レオポンとその他のハイブリッドアニマルについてお話ししたいと思います。最近日に日に気温も上がってきて、僕が住んでいる山梨県では最高気温が28度という夏日になる日も出てきています。春の段階で28度を観測したということで、今年の夏は一体どれだけ暑くなってしまうんでしょうか。末恐ろしいんですけども、皆さんもどうぞ体調など崩されませんよう、お体にお気をつけください。先日やや久しぶりに東京に行ったんですが、何の用事だったかというと、この番組でもおなじみイラストレーターポッドキャスターのすすむさんが参加されているグループ展イの海に行ってきたんですね。しかも一人ではなく、こちらもセミラジオでもおなじみの生物をざっくり紹介するラジオ仏作の豊さん、監督さん、ネギ子さん、そしてリスナーのグレさんと一緒にお邪魔してきました。すすむさんをはじめ5人のアーティストさんがそれぞれの作品を展示されてたんですが、どの方の作品も個性的で素敵ですごく良かったんですよね。こちらの展示イの海に関しては、実はすでに他のポッドキャスト番組でも喋ってまして、一緒に展示を見に行った仏作メンバーの方々とグレさんと僕がみんなで話す仏作セカンドの特別会としてすでに配信されています。こちらの会のメインテーマは仏作メンバーの監督さんによるアラスカ旅行記でして、皆さんアラスカって行ったことありますか？僕はないんですけど、今回アラスカへの渡航経験のある監督さんにいろんなお話を伺いまして、アラスカに対しての心の距離が一気に縮まりました。セミラジオでも何度か行ってきたんですが、仏作は僕がセミラジオを始めるきっかけになったポッドキャスト番組でして、今回ゲストとして仏作に出演させていただけたのが本当に嬉しかったです。実は今回本編の方でも仏作のあるエピソードを引用させていただいている箇所があるんですが、そこについては後ほど改めてお話しさせていただきます。というところで、仏作メンバー監督さんによるアラスカ旅行記、そしてすすむさんのグループ展イの海についてご紹介している仏作セカンド第94話特別編、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それではそろそろ本編に行きたいと思います。今回は久しぶりの生き物会ということで、前々からお話ししたかったレオポンという生き物やその他の異種間雑種について取り上げてみたいと思います。レオポンという動物について聞いたことがないという方も多いんじゃないかなと思ってまして、というのもこのレオポンというのは飼育下で人工的に生み出されたライオンとヒョウの異種間雑種なんですね。レオポンはオスのヒョウとメスのライオンとの間に生まれた異種間雑種で、詳しい記録や写真、動画などが残っている例としては、実は日本で生まれた5頭のレオポンがほぼ唯一の例だったりします。このレオポンなんですが、兵庫県西宮市にかつて存在した甲子園阪神パークという遊園地に併設されていた動物園で生まれたもので、 ヒョウとライオンの一週間夫妻の間に、オス2頭、メス3頭の計5頭が生まれました。当時は生きたレオポンがこの阪神パークの動物園で展示されていて、見ることができたわけです。今となっては5頭すべてのレオポンが死亡しており、この阪神パークも2003年に閉園しているわけなんですけども、このレオポンの外見なんですが、いかにもライオンとヒョウのハイブリッド生物という見た目をしてまして、オスのレオポンだと、オスライオンの特徴であるたてがみを持ちながら、体全体にはヒョウの特徴である模様が入っていたんですね。レオポンはいろんな面でライオンとヒョウの中間的な特徴を持っていて、しかもかなり個体差がありました。立派なたてがみを持って、いかにもライオン的な風格を持っていたレオキチという個体がいたんですが、実は見た目には反して吠え声については5頭のうち一番ヒョウに近かったんだそうです。人も同じ親から生まれた兄弟姉妹でも全然違う個性を持っているように、一週間雑種であるレオポンもそれぞれ個性を持ってたんですね。レオポンたちはヒョウの特技である木登りをすることができて、檻の中に設置されていた木に登って、木登りができないお母さんライオンを心配させていたそうです。そんなレオポンなんですけど、実は誕生させるのにかなりの苦労があったということで、そのあたり今回資料にしたレオポン誕生という本に詳しく書いてあるんですけども、気になるのはどうしてそこまでの苦労をしてまでレオポンを作ったのかということですよね。最初のレオポンが誕生したのは1959年ということで、敗戦の雰囲気が残る日本に何か明るいニュースを届けたいという動機から、当時の園長である土井さんという方が主導して、レオポン誕生計画がスタートしたということのようです。確かにライオンとヒョウの異種間雑種というキャッチーな珍獣であるレオポンは、すごく興味をそそられる存在ですし、魅力的な外見をしていると思います。ただ、今現在、動物園は種の保存を担うという公的な役割を求められているので、もはや国内でレオポンなどの異種間雑種を積極的に作ろうという動物園はないんじゃないかなと思います。でも当時は今とはまた違う価値観があってレオポンを作ってたんですね。実際に国内でレオポンが生まれたのはこの兵庫県の阪神パークだけだったんですけど、北海道の丸山動物園や静岡の楽寿園動物園でもレオポンを作ろうとしてメスライオンとオスのヒョウをつがいで飼育していたそうです。いろんな動物園がレオポンを作ろうとした中で、なぜ阪神パークだけが成功したかなんですが、一つには、レオポンを誕生させるには、まずその親として理想的なライオンとヒョウのつがいを作るところからという徹底した計画性にあったと思います。当時阪神パークでは複数のライオンとヒョウを飼育していたんですが、レオポンの両親となるべきメスライオンとオスのヒョウが同じタイミングで生まれるよう、レオポンからすると祖父母にあたるライオンやヒョウのつがいの発情や交配、妊娠の様子を逐一チェックしてたそうなんですね。計画通りに命を作り出そうというその徹底ぶりに、正直言うとちょっと空恐ろしくなったんですけど、 で、そうすることでほぼ同時期に生まれたメスライオンとオスのヒョウを幼い頃から同棲させることでレオポンの誕生を目指したわけです。そしてその狙いは当たって、レオポンのお父さんとなるオスのヒョウのカネオが1955年1月3日に誕生、レオポンのお母さんとなるメスライオンのその子が同年3月22日に誕生します。そしてその年の年末12月24日から2頭は同棲を始めて、種の異なる幼なじみとして育てられたわけなんです。そして1959年11月2日、国内初のレオポンであるレオ吉とポンコが誕生します。さらに1961年6月29日にはジョニー、チェリー、デイジーの三つ子が誕生となりました。で、そうして誕生した5頭のレオポンだったんですが、さっきも言ったように現在では全ての個体が死亡しており、日本で生まれたレオポンは子孫を残さず一代限りでいなくなってしまったわけです。1週間の雑種って組み合わせにもよるんですが、 F1 個体と呼ばれる1代目の個体は誕生したとしても、その個体は生殖能力を持たないということが結構あるんですよね。なぜそういうことが起こるかというと、一つは染色体の数が問題になるんですね。馬とロバの1週間交配で作られるラバという生き物がいるんですが、このラバは馬のように体が大きく、ロバのように粗食に耐える非常に頑丈な生き物で、地域によっては今も家畜として重宝されてるんですが、このラバも一代限りで繁殖能力を持たないことで知られています。なんでこうなるかというと、馬とロバの染色体の数が違うからなんですね。染色体というのは細胞の中にあって遺伝情報を司る物質で、一つの細胞の中にある染色体の数って生き物の種類によって違うんですよ。で、この染色体の数が馬は64本、ロバは62本なんですね。微妙に違うんですよ。で、生き物って繁殖するために生殖細胞で原数分裂というのを行うんですが、ものすごくざっくり言うと、例えば馬だと染色体の数が64本なので、原数分裂をやってオスの場合は染色体が32本入っている精子を作って、メスだったら染色体が32本入っている卵子を作るわけです。で、交配を行うことでその精子と卵子が合体して染色体の数が64本の受精卵ができて、その受精卵が新しい個体へと成長していくわけですね。このあたりかなり雑に説明しているので、より詳しくはオープニングでもお名前を出させていただいたんですが、僕がいつもお世話になっているポッドキャスト番組、生物をざっくり紹介するラジオ仏作の細胞分裂の回を概要欄からチェックしていただければと思います。すごくわかりやすく楽しく細胞分裂について学ぶことができます。で、馬同士、ロバ同士の交配だったらそういう感じでうまくいくんですが、ラバーだと問題が出てくるんですね。ラバーはメスの馬とオスのロバの間に生まれるんですが、メスの馬の卵子に含まれる染色体の数は32本。そしてオスのロバの精子に含まれる染色体の数は31本なんですよ。それによってラバーの染色体の数は馬とロバの中間の63本 になるんですね。一つの細胞に含まれる染色体の数が奇数になるんですよ。染色体の数が奇数でもラバが家畜として生きる分には特に支障ないんですけど、繁殖のために生殖細胞を作ろうとした時にそのことがネックになってくるんですよ。馬やロバであれば、もともとの染色体の数が馬64本、ロバ62本で偶数なので、問題なく原数分裂して生殖細胞を作れるんですが、ラバは奇数なのでうまくいかないんですね。ラバに繁殖能力がないのは、このあたりが原因になります。ただ、じゃあレオポンの両親であるライオンとヒョウも染色体の数が違うんだねということであれば話がシンプルなんですが、実はそうではなくて、ライオンもヒョウもあとトラも染色体の数は38本で同じなんですね。なのでライオンとヒョウの異種間雑種であるレオポンも染色体の数自体は親と同じく38本なんです。なのでラバのように染色体の数が違う種同士で交配したから原数分裂がうまくいかないということではないんですね。ただ染色体の数が同じでも遺伝的な距離が遠い生き物同士で交配した場合、それによってで生まれた異種間雑種は繁殖や発生のプロセスがうまくいかなくて、結果やはり繁殖ができないということがあるようです。レオポンがうまく繁殖できなかった理由としては、両親であるライオンとヒョウが遺伝的にかなり遠い動物だったということがあるわけですね。ちなみに犬とその祖先であるオオカミ、そして北米に住んでいる犬科の動物コヨーテは、それぞれ遺伝的に非常に近く、交配した場合、繁殖能力を持つ子供を作ることができるそうです。特にオオカミとコヨーテの雑種はコイウルフと呼ばれて、今北米で急激に個体数が増えてまして、というのはもともとコヨーテは主に北米大陸の西側に生息してたんですが、天敵でもあるオオカミの減少などで東側に空白地帯が生じて一気に生息範囲を広げたんですね。そして北米東側のオオカミは生息数が少ない同種同士で繁殖する機会が減り、数を増やしているコヨーテを繁殖相手にすることが多くなった。そういう事情から、このコイウルフは今現在もどんどん個体数が増えているそうです。話を戻すと、レオポンの交配について言うと、日本でもとりあえず倫理的なことは置いておいて、レオポン同士での交尾が発生したりもしたんですが、子供はできなかったんですね。大型猫類同士の異種間雑種の場合、オスの生殖能力に問題が発生することが多いようで、この場合も生殖能力に問題があるのはオスのレオポンの方ではないか考えられました。そこでどうしたかというと、メスのレオポンとオスのトラとの間で3種混血獣タイポンを作ろうという計画が立案され、実行に移されていたそうです。3種混血獣ってすごいパワーワードなんですけど、さっきも言ったレオポン誕生という本にそう書いてあったんですよね。思わず新女神転生というゲームに出てくる三神合体を連想してしまったんですけど、この三種混血獣タイポンは タイガーのタイとレオポンのポンを組み合わせてタイポンというネーミングなんですね。で、このタイポンなんですが、トラとレオポンの交尾自体は成功したんですが、流産してしまってうまくはいかなかったそうです。大型猫同士の一週間交配をやるときに精神安定剤を使うことがあるようなんですが、このオスのトラとメスのレオポンのマッチングの時も2頭に大量の精神安定剤、トランキライザーと呼ばれるタイプの薬を投与したそうです。トラに対しては人間に使う場合の100倍の量を投与したということで、足元がおぼつかないような感じだったそうですが、そうやって攻撃性を抑制してうまくマッチングさせることを狙ったということなんですね。そんな強力な薬を使ってまでしてレオポンの2代目を作ろうとしてたんですね。資料にしているレオポン誕生という本は、その三種混血獣タイポンを作ろうとしていた阪神パークの赤木さんという方が書かれたんですが、一週間雑種として一代限りで終わってしまうレオポンの血筋を何かの形で残したかったということを書かれていました。それの良し悪しは僕には言えないんですが、レオポンの誕生にも関わった生みの親としてはそう感じるのかもしれないと思いました。ただすごく不自然なことをやろうとしてたんだなという印象は持ちました。ちなみにレオポンの両親であるオスのヒョウとメスのライオンのカップルについては、まだ動物園の精神安定剤の投与が一般的でない時期にカップリングしたということもあって、そういった薬は使わずに幼い頃から同棲させるという手法でうまくカップリングさせることができたんですね。ただレオポンの両親の写真も本に載ってたんですが、メスのライオンとオスのヒョウって思った以上に体格差あるんですね。このレオポンの両親のオスのヒョウの体重が 30kg、 メスライオンが 120kg ということで、レオポンの両親はメスがオスの4倍の体重があったんですよ。で、レオポンたちも大人になった時の体格はお父さんよりどちらかというとお母さんの方に近くて、家族写真というか娘や息子に囲まれるお父さん表の写真が本に載ってるんですけど、お父さんが一番ちっちゃくてちょこんと写真に写ってて、なんか可愛かったです。あとですね、ちょっと余談にはなるんですが、アフリカには体格はライオンで体にヒョウのような模様が入っているマロジ、別名ブチライオンというユーマがいると言われてまして、ライオンの体格にヒョウの模様というのはまさしくレオポンと一致してるんですが、ヒョウとライオンはかなり体格差があるということで、野生下でライオンとヒョウの一週間雑種が確認された例はこれまでになく、依然としてマロジの正体は謎なんですけども、実は僕の作業デスクの上にアフリカ産の民芸品が置いてありまして、これはバクコがどこかで買ってプレゼントしてくれたものなんですが、この民芸品がライオンのたてがみにヒョウの模様が入っている、まさにそのマロジとかレオポンにそっくりな見た目をしてるんですよ。後で X の方にアップしようと思うんですけども、この民芸品は一体 何なんでしょうか。もしかして現地の方がマロジをイメージして作ったものなのか、遊び心でライオンとヒョウのハイブリッド動物をデザインしたものなのか、ちょっと謎なんですけども、結構前から僕の作業デスクの上にこの民芸品は置いてありまして、これもまたセミラジオ名物のシンクロニシティかもしれません。ここでちょっとレオポンから離れて、その他のハイブリッドアニマルや雑種共生という現象についてご紹介したいと思います。先ほどもお話に出てきた馬とロバの異種間雑種であるラバなんですが、ラバはメスの馬とロバのオスとの間に生まれます。ラバはロバよりも体が大きく、とても丈夫で育てやすく、粗食に耐える上に病気や害虫にも強いなど、両親よりも優秀な特性を持ち、北米、中国、中南米などで家畜として重宝されています。この異種間雑種として生まれた個体が、両親よりも優れた特徴を持つという現象を雑種共生と言うんですね。ラバはこの雑種共生の高齢になります。ちなみにラバの組み合わせとは真逆のメスのロバとオスの馬との間に生まれた子供は決定と呼ばれます。決定はラバより作りにくく、体格もラバほど大きくならないため、あまり作られることがない希少な家畜になっています。決定の体格がラバーと大きく違う理由は、母体となるのがラバの場合よりも小さいメスのロバであることなどが理由ではないかと考えられています。この決定なんですが、オスの馬とメスのロバがそもそも相性が悪く、子供が生まれにくいみたいなんですね。生化学的な相性も悪いみたいで、交尾に至ったとしても子供は生まれづらいようです。メスの馬とオスのロバの相性がいいのに、その逆は相性が悪いというのは不思議な感じがしますよね。決定は生まれたとしても育てるのが難しく、最大でも大きめのロバくらいまでしか大きくならないため、作るためのコストに対して見返りが少なく、ほとんど作られることがないんですね。ロバくらいのサイズの家畜だったらロバの方がいいわけです。あともう一つ雑種共生の例を挙げると、一コブラクダと二コブラクダの異種間雑種というのが作られてまして、これはアラビア語ではマジェーと呼ばれています。オスのラクダは繁殖期になると怒りっぽく危険な存在になるんですが、この一コブラクダと二コブラクダの雑種は繁殖能力がなく、そのためかそういう怒りっぽい状態にならず重宝されているようです。これも雑種共生の一つのケースなんですね。そして非常に存在感のあるハイブリッドアニマルとして、ライガーという生き物をご紹介したいんですけども、こちらはオスのライオンとメスのトラの間に生まれる異種間雑種で、全体的な体色はライオンに近く、全身にトラのような縦縞模様が入るんですが、トラに比べて縞の色はかなり淡くうっすらとしています。このライガー、非常に大きく成長するのが特徴でして、最大の猫科動物としてギネスに載ったヘラクレスという個体は、なんと体重418キログラム、体長3メートル、肩までの高さは 1.5 1.2 メートルにもなるそうで、人と一緒に写っている写真なんかを見ると、縮尺が間違ってるんじゃないかと思うほどです。このライガーのヘラクレス、概要欄に見られるリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ライオンのオスの体重が最大級のもので250kg 前後、トラがシベリアトラで 300kg 前後が限界なので、このライガーの 418kg というのは驚くべき大きさなんですね。面白いのが、ライガーと逆の組み合わせ、つまりオスのトラとメスのライオンとの間に生まれた異種間雑種であるタイゴンという生き物は体重180キロ前後と一般的なライオンやトラのサイズの範囲内に収まることが多いんですよ。なぜライガーだけ異常に大きくなるかなんですが、実はトラの場合、オスが成長を抑制する遺伝子を持ち、ライオンの場合は逆にメスが成長を抑制する遺伝子を持ってるんですね。通常、ライオンの子供やトラの子供は体内で成長を促す遺伝子と成長を抑制する遺伝子がお互いに作用し合って適切なサイズまで成長するわけです。タイゴンの場合、両親からこの成長抑制遺伝子を受け継いでいるため、異常に大きくなることがないんですが、ライガーの場合は、両親のどちらからも成長抑制遺伝子を受け継いでいないため、際限なく成長してしまうんですね。これがライガーが異常に大きくなる理由と考えられています。続いて、このライガーに関するかなり凄まじいエピソードを見つけたのでご紹介したいと思います。今回、ライガーについて調べていく中で、ライガータウン事件という凄まじい事件のことを知りました。その凄まじい内容に反して、日本での知名度がほぼないと思うので、今回ご紹介したいんですけども、舞台は1995年、アメリカのアイダホ州です。アイダホ州は自然保護区であるイエローストーン国立公園の一部を有するアメリカの中でも自然が豊かなエリアですね。かつてここにライガータウンという施設がありました。ここではライオンやトラ、その異種間雑種であるライガーやオオカミなど大型の生き物が多数、そして不衛生な環境で飼育されていたそうです。このライガータウン、何のための施設だったかなんですが、この施設を運営していた人は、いずれ狩猟用のファームとして人を呼ぼうとしていたそうです。つまり、飼っているライオンやトラ、ライガーなどをゲームハンティングの対象にして、ハンティングをしたい人からお金を取ろうとしてたんですね。そのために大型の動物を集めたり繁殖させたりしていたようです。個人的にはそういう食べるための狩りではない娯楽としてのスポーツハンティングというのは好きにはなれないんですが、で、大量の大型猫をずさんな管理で飼育していたライガータウンだったんですが、1995年の9月、このライガータウンから20頭近くのライオン、トラ、ライガーが逃げ出したんですね。町中に厳戒態勢が敷かれ、地元の方に対しては外出しないよう通達がありました。 街中に逃げ出した大型猫に対して、その時現地の人たちがどうしたかなんですが、現地の警察組織 SWAT、 そして狩猟協会の人たちが対応に当たることになり、麻酔銃や麻酔銃を扱うための訓練を受けた人員がいないことから、逃げた大型猫たちはすべて射殺されることになりました。数十頭の大型猫が今まさに街をうろついているという状況を収集するため、限られた人員でできることをやるしかない、当時そういう判断がされたんだろうと想像します。当時対応に当たった保安官が証言ビデオで語っていた、警察学校ではこんなことは教えてくれなかった。動物たちの命を奪うのは悲しいことだった。という証言が印象的でした。事件の後、このライガータウンという施設は閉鎖されました。脱走せず、施設に残っていた多くの動物は保護され、動物園などに引き取られたそうです。こんな狂った事件が1995年のアメリカで起きていたなんて全く知らなくて、非常に印象的だったのでご紹介させていただきました。英語サイトにはなるんですが、当時を振り返るニュース記事のリンクを概要欄に貼っておきますので、ご興味があればチェックしてみてください。ここでまたレオポンに話を戻したいと思います。1959年から1961年にかけて日本で生まれたレオポンご兄弟なんですが、1970年にデイジーが婦人病で、1974年に長女のポンコが肝硬変で、1977年には長男であるレオ吉が老衰で、チェリーが腸の癌でそれぞれ死亡しました。最後に残ったオスのジョニーが1985年7月19日に老衰で死亡し、日本で生まれたレオポンは子孫を残すことなくいなくなりました。5頭すべてが剥製となり、レオ吉とポンコは天王寺動物園、チェリーとデイジーは国立科学博物館にそれぞれ引き取られました。ジョニーだけは西宮市の管理となり、市営リゾート施設のリゾ・ナルオ浜で展示していたんですが、この施設が閉園となったため、ジョニーの剥製については保管場所を検討しているそうです。で、実はこのレオポンの剥製を見られる展示が今東京で開催中でして、それは上野の国立科学博物館、通称科博で開催中の大哺乳類展3という展示なんです。この展示は哺乳類の分類と系統をテーマに、国立科学博物館が所有する哺乳類の剥製標本をずらりと並べた迫力満点の展示なんですが、この展示で今レオポンの剥製を見ることができるんですね。 X でこの展示来場された方がレオポンの写真をアップされていて、僕はそれで知ったんですけども、だいぶ色あせてはいるものの、貴重なレオポンの剥製標本を見られるあまりない機会だと思うので、ご興味があればこの科博で開催中の大哺乳類展3、6月16日まで開催されてますので、チェックしてみてくださいね。 ということで、レオポンやいろんなハイブリッドアニマルについてお話ししてきたんですが、いかがだったでしょうか。遺伝的に遠い生き物同士から生まれた異種間雑種は、いろんな病気や身体的な障害を抱えることも少なくなくて、レオポンについても内臓脂肪がかなり多く、脂肪に圧迫されて心臓が小さくなっていたそうです。トラとライオンの異種間雑種であるライガーも、いろんな病気や障害を抱えることが少なくありません。そして日本で生まれたレオポンは繁殖力を持たず、子孫を残すことなくいなくなりました。でもレオポンたちはこの日本で生まれて確かに生きてたんですよね。それがただ忘れ去られていくのは寂しいことなので、今回特集してみました。どこか興味深く感じてもらえたり、皆さんの印象に残るところがあれば嬉しいです。お付き合いいただきありがとうございました。セミラジオではお便りを募集しています。X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今回はライオンとヒョウの異種間雑種レオポンとその他のハイブリッドアニマルについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。